今日は、皆さんに、私たちの、心の構造、心の仕組みについて、まず知っていただきたいと思います。まあ、これを発識と申します。心の仕組みを正しく理解することによって、仏教では皆さんの、本当の幸せ、苦しみ悩みの解決ができ、そして罪悪も減るし、御所を迎えてもですね、穏やかな臨終を迎えることができる。まあ、幸せな人生を歩むには、心の仕組みを正しくまず理解することが大事だと仏教では教えられます。で、私たちは心といったら一つだと思っている人がありますが、仏教では八つあるんだと教えます。これを八識と申します。八つの識。識はこれは知識の識で、この字一字でですね、知るという意味ですね。知る。物事を二つに分けて知る。これが識という意味であります。これに八つございまして、一つ目が原識。目の心。これ識はこれ心と言ってもいいです。目の心。二番目は二識。耳の心。三番目は鼻識。鼻の心。四番目は舌識。舌の心。五番目は心識。体の心。そしてこの前の五つですね。この五つをひっくるめて、前五識と言います。前の五つの心。で、この前の五つの心を統合し、コントロールし、まとめている心が、これ六番目に意識と言います。これ今の日本語はですね、これ仏教の言葉から生まれたものです。この八識という教えから、今の日本語は意識という言葉を、使うようになりました。まあ、ちょっと意味合いがね、少し違いますけど、まあ、大体同じような意味で使われることもあるかもしれません。で、私たちは普通意識が自分だと思っています。意識が前の5つを、統率し、コントロールしていると。こう思いがちですけどもね。で、この前の6番目までの心。まあ、これが表層心理と申しましてね、表層とは表の層、表に現れる、いわゆる自覚できる心。6つまでは仏教を別に聞いていない方でも、理解できる心です。お釈迦様の教えはですね、皆さんが本当の幸せになるには、意識の底にあるマナ識、アレヤ識、この心の実在、この心があることを知ることによって、本当の幸せになることができるので、この心に今日はですね、まあ気づけるような話ができたらいいなと思います。と言ってもなかなかね、わかりませんけども、でもよーくね、心を真面目に見つめていかれますと、なんとなく意識の底にマナ識があり、アレヤ識があることもわかっていただけるかなと思います。6番目は意識。で、7番目を仏教でマナ識と言います。後で詳しく言いますね。7番目をマナ識。まあ言葉変えたら自我執着心とも言いますが、いつも俺がと、常にわがままで自己中心的な考え方をしているのが人間なので、このマナ識があるために、この意識をですね、汚れ、悪に染めて、物事を間違って認識させたり、誤認、誤った認識をしてしまう悪の根源のような心がこのマナ識と教えられます。そして8番目がアラヤ識。まあ、これは別名根本識とも言いまして、我々の本当の心をアラヤ識と申します。アラヤとは蔵のような心で、我々の今までの過去の経験、今までやった行いが全部、きれいにですね、 意識では記憶なくてもね、皆さんの蔵のような心に過去の経験が全部収まって、それが縁に触れて皆さんの運命を生み出していると、まあ、こういうことで、教えられますね。この7が8がちょっとね、説明が必要だと思います。まずこの大きくですね、これ8つの心、これをまず理解することなんですね。そしてですね、この式といったら、先ほど言いましたように物事を2つに知る働き、ね、で私たちは物事を2つに知る働きで物事を理解するんですけども、これではね、物事を正しく理解できないことがある。思い込みや錯覚などを私たちは起こしてね、いろいろトラブルが起きるのはね、この式はね、まだ十分ね、物事を正しく知る働きじゃないんです。そこで仏教はね、これ8つの心をね、この前五式を上昇察知という、ね、仏の知恵に持っていく、意識を妙観察知という知恵まで育てていく、マナ式を平等承知という知恵まで育てていく、アラヤ式を大円境地という知恵まで育てていく。仏というのは、これ七と言いましてね、親鸞聖人ね、仏というのは七だと言われてるんですね。仏とはね、八式がですね、四つの知恵にね、転じた。式が地に成長した状態。これが仏様なんです。で、大乗仏教では、どんな人でもね、仏になることができるというのは、どういうメカニズムかというとね、まあ、八式があることを理解して、八式をですね、皆さんが心が成長すると、ね、慈悲の心が育ち、物事が正しく見えるようになると、八式が四つの知恵にね、素晴らしい知恵に変わっていく。これで一応人格の完成なんですけどね。まあ、ここはちょっとね、まあ、ずっと未来、ね、根性では難しいかもわかりませんけどもね。でも、少しでも近づいていくのが仏教で、少しでもね、皆さんのね、この八式が、この四つの知恵にね、近づいた分だけ苦しみが減るし、罪悪も減るし、心も穏やかになり、次の章もね、地獄に落ちることがなくなります。で、少しでもね、今日はね、まず八式を理解して、このね、ほっといたらこれね、ろくなことしませんので、この八式の心をですね、知恵に、ね、育てていくような話が、今日はできたらいいなと思ってます。で、それをね、できるだけ分かりやすくお話ができたらいいなと思います。で、まず見ていきますと、まずこの八式にはですね、当然心ですからね、対象というものがございます。心は必ずね、まず心がありますわね。必ず対象があるんです。対象ね。それで八式にもですね、それぞれ対象というものが、説かれているんですね。目の心ならば色や形、耳の心ならば声や香り、声や音、鼻の心ならば香り、舌の心ならば味、体の心ならば触れたもの。意識はそれに対してあらゆるもの、あらゆるものを対象にして意識は心を起こすことができると。ところがマナ式というのはですね、この意識と非常に似てるんだけども、あらや式というね、本当の自分に対して俺がというですね、この自分にばっかりマナ式は目を向けている。これで私たちはたくさんの罪悪を作り、皆さんの苦しみを生み出すというのがこのマナ式だから、これがある意味一番正しく理解する必要がある心であります。このマナ式が悪の根源のような心として、教えられております。そしてアラヤ式はですね、過去の経験を対象にし、体というものを対象にし、環境世界、これ見えている世界をですね、対象にして、起こす心がアラヤ式と言われます。と言ってもこれね、説明聞かないとちんぷんかんぷんの話ですから、今から話をしたいと思います。まず順番でいきます。まず目の心、原色、これはですね、色や形を対象にする。今ならばね、ね、皆さんという、ね、姿が見えますね。私ならあと、ね、色も違いますね。まず目で色や形を判断します。 判断したものを意識に伝えます。で、耳の心はですね、これは声や音をですね、判断する心。今ならば皆さんは認識は私の声が聞こえてますね、まあ、ちょっと声大きいぞとね思っている人いるかもしれませんけど、声や音をですね判断する心が、まあ、脳にあるんですね。それをまた意識に伝えます。で、次、鼻識。これは鼻の心で、これ鼻そのものじゃありません。これ識ですからね、これ肉体じゃなくてね、この奥にある、これ形はないんだけどもね、この鼻の奥にあるこの心ですね、香りを感じる心。いい香りだな、ね、臭い匂いがするなというね、香りを認識する心が鼻識であります。次、舌識。これは舌の心ね、辛いとか甘いとかしょっぱいとか苦いとか、味を判断する心が舌識。心識、これは体の心でありまして、触れたものに対する感覚ね、硬いとかね、あるいは柔らかいとか、あるいはすべすべするとかね、あるいは気持ちいいとかね、体マッサージしてもらったら気持ちいいとか、まあ、体に触れたものに対して感じる心ですね。あるいは、まあ、飢餓も入りますけどね、仏教ではなぜか飢餓とか飢えも入るんですね。この、飲みたいとかですね、食べたいというのもね、この体が感じる飢餓とかいうのもですね、枯渇するのもこの心識だと言われますね。で、これらはね、これ自身はね、あまり覚えることができないみたいですね。これ意識に伝えたら意識が全部ね、記憶するんです。で、意識というものは、この前後式の情報をね、集めて、それを総合的に判断する。で、これ意はですね、これ実は思うという意味なんですね。考えるという意味ですね。前に5つのものをですね、総合的に判断して思ったり考えたりする心。意識は、対象はですね、一切法と言いまして、ありとあらゆるものを対象にいたします。普通意識はですね、見ているものに対して一緒にね、意識は働くんです。ね、でもね、意識なかったらね、見ていてもね、覚えてないんです。はい、皆さんでもね、聞いとってもね、全然聞こえないがありますわね。聞いててもね、意識がそこになかったらね、聞こえないんですね。見ていてもね、意識なかったらね、覚えてないんです。だから意識と前後意識一致して初めてね、認識できるんです。で、意識が働かないと、見えども見えず、聞けども聞けずという、こういう状態も起こります。で、この意識はですね、ありとあらゆるものを対象にします。例えば今、目の前にないもの。例えば今ですね、北極のことをですね、思い浮かべて対象にすることもできるし、過去の嫌なことをですね、目の前にですね、この思い浮かべることもできるし、未来ですね、そういう幸せな状況を思い浮かべることもできる。今目の前にないもの、過去のことや未来のことも思い浮かべることができるし、地球の裏側のこともね、思い浮かべることもできる。だからこれ一切法と言いましてね、ありとあらゆるものを対象にして意識は起こすことができる心であります。だからこれが一番ね、八識の中ではね、働きが大きいですし広いです。だからあたかもね、みんな意識が自分だと思っている人がほとんどです。法といったらこれは物と呼んでください。この場合はね、物。法にはいろんな意味がありますけれどもね、この場合の法は物、ね。ありとあらゆるもの。また意識がね、正しく働いたらね、真理をも思い浮かべることができる。真理を対象にして意識は思い浮かべることができるから、これを正しく働かせれば悟りも開くことができると、こう教えるんですね。この八識をですね、正しい方向に働かせれば、皆さんは悟りが開け、本当の幸せに近づけると教えられます。でもこれほっといたらね、悪い方向にね、行ってしまうので、だからまず心の働きを正しく知る必要があるんです。で、この意識まで、ここまではね、誰が聞いてもわかるし、これ皆さんね、 これ疑問に持つ人はあまりいないと思いますね。で、多くの人は意識が私だと思ってますが、でもね、私たちはね、これ意識はね、働かない時もたまにあるんです。これ前後式はね、働かない時は割とあるんです ね。もう目つぶったら働けません、見えませんし ね。今食べてないから舌も働いてませんわね。この前後式は結構ね、働かない時、倦怠と言いまして、働きがお休みする時があります。ところがね、意識は朝から晩までほとんど働いてます。ほとんど働いてますね。この前後式に比べたらほとんど働いてます。ところがね、意識でもね、働かない時があります。それはね、皆さんが熟睡した時、深い眠りに入りますと意識は働きません。全く覚えてないですわね。あるいはボクサーがね、例えば戦って気絶したら、殴られてね、もう気絶すると意識はなくなります。他にもまだあるんですけどね、気絶とか熟睡状態に入ると意識は働かなくなります。でもしね、皆さんね、意識が私ならば、気絶したり熟睡した時はね、私がいないことになりますね。でも現実ね、この体はちゃんと心臓動いてるんです、ね、血液も流れてますね。ね、新陳代謝もね、ちゃんと働いてます。これはなぜですかと聞いたらね、今のね、科学でもまだわからないんです。でも仏教ではね、それはあなたの意識の底にね、マナ式とアラヤ式、この心があるから、意識がなくなっても、肉体の命が終わるまでは、ずーっとね、寝ても覚めても働き続ける心があると。こう説かれたのが、マナ式、アラヤ式なんですね。だから、この6までの心と7、8の大きな違いはね、6までの働きは途絶えることがあるんです。また、1から6までの心は、これは、生まれた時に出来上がって、死んだら、亡くなるものなんです。ところが、生まれる前からもずっと存続し、死んだ後もずっと死なない心が、マナ式、アラヤ式なんです。だから皆さんのね、今の私はね、生まれた時にね、まず赤ん坊からね、これどんどんすごい勢いで前後式が生まれ、意識が生まれるんです。でも、その元にある心があるんですね。生まれる前からもずーっと続いてきた生命に意識がたとえなくなってもね、植物人間になっても人間生きれますわね。それ意識ないんです。でも本人は生きてます。それはマナ式、アラヤ式。この二つの心はずーっとね、深い眠りに陥ってもね、気絶しても、これ働いてる心なんです。これが死んだ後もね、残る心なんです。ただこの心をね、ほっといたらね、あまりいいことを思ったり、いいものを貯めてないからね、このマナ式をね、清らかな心に、アラヤ式をね、素晴らしいね、いいものを、蔵のような心ですから、いいものを収めていくように持っていくのが仏教なんですね。ただそうすれば意識もね、いい意識になったり、前後式もね、素晴らしい働きになっていくんですけどね。まず大きな特徴は、前後式と意識は、これは、働きが途絶えることがある。マナ式、アラヤ式はずっと働き続ける心なんです。ちなみにね、夢というものを考えてみますとね、夢というものは、これは世間ではね、このマナ式のように思っている人ありますけどね、違うんです。仏教ではね、意識の働きなんです。夢というのは不思議なもんですけどね、大体夢見るときはね、起きる直前に見ると思います。浅い夢のときに、浅いね、眠りのときに見るんです。熟睡している人にね、夢は見ないんです。だから起きる直前なんですね。だから仏教では夢というのは、意識の働きと説かれています。これ今までに、ね、意識、もう夢というのはおかしな夢がいっぱいありますけどね、今まで過去に収まってた経験が、これを土台にしてね、ストーリーを作るんです。そういう働きがあるんですけどね。それで、わけのわからないそういう展開が なされるのは、実はこれ意識の働きなんです。ただこれは浅い眠り、まあ、働いてるんです、ね、そういう時に夢というものをですね、私たちは見るんだと仏教では説かれています。で、まあ、この多くの人はこのまなしきあらやしきは知らないので、意識が自分だと思っています。でこの前五式と言いますのは、これはね、前の5つの頃で書きますが、意識の前の5つだというふうな意味もありますが、これ環境の最前線ということで、我々はですね、この前五式からね、いろんな情報ね、ね、見たり聞いたり嗅いだりね、味わったり触れたものを、情報を受け入れて、それで、ね、物事を総合的に判断し、で考えたり思ったりして私たちは生活しております。だからほとんどはもうね、この前五式意識で私たちは普段生活しておりますけども、でもこれだけではね、実は本当の幸せになれない。まあ今日のテーマはここですね。マナ式を正しく理解する、アラヤ式を理解することがね、皆さんの本当の幸せにつながるので、まあ、ここね、まあ、簡単な説明しか今日はできませんけどもね、まあ、一応知っていただきたいと思います。マナ式と言いますのは、これはね、まずマナ、これ難しい漢字ですが、これ実はね、これはインドの昔の言葉をね、ただ音標と言いまして、漢字で当てはめただけで、この末のなという意味じゃないんですわ。このマナはこれね、インドの言葉でマーナーという言葉があって、これ英語のマンと同じでね、インドの言葉はね、ヨーロッパと同じね、語源、同じ語族と言いましてね、英語とよく似るところがあるんです。英語でマンと言ったら皆さんどうでしたかね、人間のことですわ。人間とは考える足と言われますよね。考えるという意味がこのマナーにあるんです。だマナーはね、意味は思うという感じ。思うという意味なんです。思う。ちなみに意識の意もこれ思うです。同じ意味なんです。マナ式もアラヤ式も。でもあえてね、仏教では第六意識、第七マナ式と二つに分けたのはなぜかと言いますと、いくつか理由があるんだけどもね。先ほど言ったように、意識は途絶えることがあっても、マナ式はずっと寝ても覚めてもね、思い続ける心なんです。何を思うかが問題。意識はね、良いことも思います。人の幸せを思ったりね、幸福のためにね、いいことも思える。悪いことも思いますけどね。ところがね、このマナ式はね、悪いこというか、自分のことばっかり思ってしまうんです。これ自体ね、悪じゃないんだけどもね、いつもね、これ対象はね、意識は一切法ですけども、マナ式はね、アラヤ式というね、本当の自分に対して、俺がと。本当の私はね、川のようなね、ものが本当の私なんだけどもね、それをね、一枚の布に見てですね、変わらない自分、ガーというね、変わらない自分が私なんだと思い込んでしまうんです。普通皆さんがね、これが自分だと思っているガーはね、このマナ式が働いている頃なんです。これ、アラヤ式を対象にしてね、自我を自分だと思い込ませる頃なんです。これが悪を作っていくんです。人をね、思い込みで見てしまう。人を誤った認識で判断する。それは、マナ式が誤認するんですね。マナ式は次にね、対象は自分。だから皆さんでも例えばね、意識でね、人のために心から善をしようとしてもね、見返りを期待したり、ね、あるいは、自分の損得を考えて、口ではいいことを言うと。腹底はね、自分がお金儲けたいけども、いや、あなたのためですよとかね、いうことをやりますよ、商売でもね。でも、腹底はほとんどの人はね、マナ式ありますからね、みんな自分の儲け、自分が得すること、自分の利益ばっかり、寝ても覚めても考えてると説いてるんです。マナ式はね、誰もがね、いつも自分のことばっかり考えてる。だからガリガリと言いますね。ガリガリ亡者というのはですね、ここから来るんですね。いつもね、ガリガリ。ね。自分の利益。自分が得すること。自分が儲かることとかね。自分の幸せばっかり考えて、その後ね、人を排斥したり、排除したりする。 こういうことになってしまうと。まあ、これ、マナ式は単にね、思う頃ですから。自分のことばっかり思っている。これをマナ式と言います。でも、意識はね、自分だけじゃなくて、いろんな人に対しても思えるんです。この葛藤なんですね。だから人間矛盾した存在なんですけどね。ね、いいことをしている心もありますけど、同時にね、腹底には、このマナ式ありますから。ね、この善が汚れるんです。だからね、これマナ式は別名ね、善媒という言い方もします。汚れに染める心なんですね。汚れに染める思う。これ今これ思うね。この意識の意と、このマナ式のマナは全く同じ意味ですから。思う、ね。汚れに染まった心。つまり自分ばっかり目が向いてるんで、いくら良いことをしてもね、善が汚れてしまうんです。汚れに染まってしまう。だから人間ってね、純粋な善がなかなかできないのは仕方ないんです。みんなね、マナ式の頃持っていて、自分のことしか考えてないから。それで仏教ではね、このマナ式を自覚して、この心をね、平等承知にね、転じていく、変えていく方向で語るんです。まあ今日も皆さんに私はね、このマナ式を、これが普通の私のね、そのものですから、これをね、これから意識してね、平等承知に変えていくように持っていきたいんです。で、ちなみにね、信心欠如すると、あるいは夜化という悟りをですね、もう同じことなんですけども、悟り開くと、マナ式の一部が平等承知という知恵に変わります。悟りの第一段階、夜化、信心欠如は、マナ式の一部が平等承知に変わる。意識の一部が目を観察し、物事を耐えなる、物事をあるがままに見る知恵に変わる。物事を平等に。今は私たち差別しますね。私たちはね、世界をね、我と他に分けるんです。私たちこのね、この世界をガタピシと言いますけどもね、なぜそうなるかと言ったらですね、ガタピシ。これはマナ式があるからなんですね。だからこの世界はガタピシなんです。ガーとタに分ける。ね。彼、ね。タ。死はこちら。ね。世界を二つに分ける。これが式の頃ね。式だとこれ世界を二つに分けるんです。ガー。これが俺。ね。死。タ。これが無国家。タ。ね。彼。二つに分ける。これが式という意味ですね。二つに分けて理解するという意味がこの式なんです。二つに分けただけならいいんだけども、分けた後にね、私たちまずはね、自分のことばっかり思ってるからね、他をね、排除。他をね、ないがしろにしたりね、他を無視したりね、そうなってしまうから苦しむんです。二つにね、分けただけならいいんです。あるいは自分のことだけ向いてるだけならまあ許せるんだけどね、自分のことが可愛いあまり、ね、自分のことばかりね、かわいいかわいいなって、わがままになってね、もう他をね、無視したり排除したりね、するからね、問題が起きるんですね。ありましたね。排除しますと言ったね、方が小さいいましたわね。あれで反発食らってね、まあ、散々な選挙の結果がありましたのもね、この排除。これがね、人を苦しめたり、罪を作らせるんですね。だからこのマナ式はね、悪の根源のように思われる。悪じゃないんだけどもね、二つに分けて自分ばっかり目を向けて、他をないがしろにする。他を無視する。他をバカにする。そういう行いを作るから、マナ式を別名、善魔意と言いますね。善は染まる。おはこれ、なぜかこれ、おと呼んで、汚染の王なんです。汚れる。ね。汚す。ね、心を汚す、心を汚す、そういう心、思う心、ね、汚れに染まって思う、これがマナ式なんです。で、このマナ式が世界をね、二元対立、ガーとタに分け、彼とこれに分けて、分けた後自分だけ可愛い可愛い、ね、で他を否定する、それで罪を作って。それで私たちは苦しむんだと教えるんです。 で、そのね、まなしきをね、仏教ではね、これを自覚してね、この心を反省して、ね、意識ではね、良いことが思えますから。これね、トレーニングしたら思えるんです。毎日ね、例えば自死で念じたりね、人の幸せを念じる言葉をね、例えば、唱えるだけでもね、変わることもあるんです。もちろん、ただ、唱えるだけでは変わりませんけどもね、意識してね、努力していけば、あとでこれ、荒屋敷にしますけどもね、良い種がね、荒屋敷全部収まってですね、ちょっとずつね、まなしきがね、全ての人を平等に、差別なく、生きとし生き物をみんな幸せになってほしいなと、ね、人を差別する、これが悪を作りますから、差別しない、平等の性質の知恵。この知恵という漢字はね、これね、知るという漢字ですけどね、これは、知るプラスね、太陽があるんです、太陽。太陽がね、降り注いだら、あるがままに見えるんです。これ単なる知るじゃなくて、これ太陽があるのはね、太陽が降り注いだら、どんな人にもね、平等にあるがままに照らしますから。だから、そのまま見えるんです、ね。ありのままの自分が照らされ、ありのままの世界が見える。それを知る働きが知恵なんです。こっちはね、ガタピシで世界を見るんです。自分のフィルターですね。ガというフィルターで世界を見るからね、歪むんです。歪んだものの見方で知るのが識。この識はね、このガタピシが粉砕されて、あるがままに見えるのがこの知恵なんです。そうするとね、執着も減るし、罪悪も作らなくなって、心が穏やかで安らかで、ね、本当の幸せが得られるんです。だからこの、ね、我を減らしていく。だから仏教はこの我をね、退治する。この我をだんだん弱めていって、ガタピシを減らして、これを有意識に持っていく。ただ識のみ、ね。浄土とも言いますが、ね、この全ての人を平等に見る心に育てていく。これが仏教の狙いなんです。まあ、それでですね、じゃあ最後ですね、8番目は何かと言ったらですね、荒屋敷と言いまして、この荒屋敷とはこれは、これも荒屋はですね、昔のインドの言葉でありまして、このアーとカヨルとヤを読んでもね、意味わかりません。これはインドのアラヤという言葉をただ音表しただけ。まあ漢字で表しただけであって、意味はですね、蔵とか像という意味です。蔵。まあ倉庫ですね。蓄える場所。アラヤ式とは、これが皆さんね、本当の自分なんです。私というのはアラヤ式なんです。だからこれ別名ね、根本意識とも言います。皆さんのね、根本の心なんです。で、この荒屋敷、これずっと生まれる前からもずっとね、皆さんが下脱するまではずっとこの荒屋敷は ね、ね、生まれ変わり死に変わり転生を繰り返します。で、この荒屋敷はですね、蔵の頃ですから、じゃあ、蔵とは何を収めるかといったらね、普通は大事なものをね、今はあまりありませんけど、昔はあったんですね、蔵が。蔵というのは今で言えば倉庫ですね。貯蔵庫。大事なものを収める場所を蔵と言います。じゃあ何が収まってるかといったらね、経験が収まってるんです。過去のね、ありとあらゆる経験。仏教ではこれね、体と口と心の行い。今、ね、喋ってます。今動いてます。で今思っています。このね、行いがね、目に見えない力として、合力とも言いますが、思ったこと、言ったこと、やったことが全部ね、経験として荒屋敷にね、過去の一切のものも、今もね、どんどん収まってるんです。ものすごい勢いでね、目に見えない力として荒屋敷に蓄えられてます。これが種となって、これに縁が触れて、運命が展開するんですね。だからね、皆さんね、同じ顔一人もいない。同じ性格も誰もいない。見える世界もね、みんなバラバラ。何十億いてもね、私以外に他の人はいません。みんな微妙に運命が違います。それはね、今まで皆さんの過去の種まきが違うから。それが全部ね、だから人を騙せてもね、宇宙の真理は騙せません。過去の行いが全部荒屋敷に収まって、で縁が来るまではずっと溜まってます。 縁が来たらね、吹き上がるんです。だから過去の行いで全部溜めている心が荒屋敷なんです。で、この荒屋敷がね、実は、マナ式を生み出し、意識、前後式を生み出します。で、この心はね、荒屋敷から生み出された心なんです。で、逆にまたね、前後式、意識、マナ式が、種をどんどんね、この投げ込んでるんです。今、見ました、聞いた、嗅いだ、思った、あるいは自分のことばっかり思っているね、わがままの心。これ、業と言いますが、行いが全部ね、荒屋敷にね、ものすごい勢いで投げ込まれてるんです。まあ、それがね、どんどん収まって、そして、縁が来るまではずっと目に見えない力として蓄えられて、縁が来るとまたそれがね、現れてくると。七つところが全部投げ込まれ、そして、この荒屋敷から今度は、ね、マナ式が生まれ、意識が生まれ、前後式が生まれ、そして肉体が生まれ、で、今の皆さんが見ている世界はね、荒屋敷が生み出したもの。だからこれを有意識というんですね。荒屋敷が今皆さんにね、見えている世界を展開させているのは、荒屋敷が生み出した頃なんです。だから微妙に違います。同じね、この話を聞いてもね、今まで聞いた回数も違いますから、生きてきた経験も違うので、同じ話を聞いてもね、理解の仕方はね、一人一人バラバラだと思います。それは、経験が違うからなんです。だから荒屋敷があらゆるね、この心の一番根本の心。でもこれはね、なかなか自覚できない。でもこれを自覚させるように持っていくのが仏教なんですね。じゃあ荒屋敷とは一体ね、何を対象にするか。まあ一応こう説かれてますね。これちょっと聞いてもピンとこないかもしれませんが、一応話します。心は必ず対象がございますからね。マナ式はね、気づかないところで、俺が、荒屋敷に対して、これが自分とね、執着する心。だからこれマナ式は、自我執着心と申します。自分に対していつも思っている心がマナ式。じゃあ、荒屋敷は何を対象にして思うかといったらね、三つ書かれてます。経験と身体と環境世界。これが荒屋敷の対象として、有識学では教えられます。どういうことだと言いますと、この、私とは何だろうかと考えてみたらね、経験しかないんです。ね、今私生み出しますね。今の私のね、この肉、ね、自身もね、やっぱり過去の経験をベースにして私がありますね。例えば皆さん今ね、こういう難しい本があるとします。うん、このね、新種生物、これ難しいですね。これね、私はこれ読むの大好きでね、わかるんですけどね。これ全くね、勉強してない人はね、これチンプンカンプだと思います。これもね、英語の方がまだわかるという人もいるんですね。だから過去の経験がないとね、この読めないんですわ。だからね、私と言ったらやっぱりね、過去の経験が私なんですわ。今皆さんのね、皆さん、美男美女。やっぱりそういうね、人に優しく親切したりね、この思いやりの心がある人は美人で美男に生まれる種まきあるんですけどね。逆に怒ってばかりいる人は醜くなったりするということも言われますけどもね。顔形がみんな違うのも過去の経験なんです。過去の種まき。だから考えてみたらね、自分といったらね、もう経験、これが私なんです。過去の種まき、経験が今の私を作ってるんです。だから、経験がとても大事。だから、具体的にこれは、体と口と心ね。仏教では、心、体の行いと、口の行いと、心の行い。これ、心悔と言いましてね。三つの行い。これが、今のあなたを生み出している。で、荒屋敷は一応この経験をね、対象にして働いていると言われます。この経験が私を作っているんですね。また、体。体を対象にするとはどういうことだと言いますよね。例えば、スポーツなんかありますよね。この、やっぱ、体を動かしたらやっぱりね、気持ちいいんですわ。ね。運動でもした後ね。ものすごく爽やかさを感じますわね。もう、汗水流して、働いた後も気持ちいい場合もありますわね。この体が自分だなぁと思うんです。私たちって自分を実感したいからね、やっぱり過去の経験が自分だと思ったり、あるいはこの体ね、やっぱり私はこれだと思うんですね。まあ、がですわ、が。ね。 今ならば私はこの肉体と持ち物、これが私、ね、特にこの肉体、これ私私とみんな思いたいんですね。これが普通一般の考え方です。あと環境世界、これは私の見える世界です。今ならば私はね、鎌田様のお宅で今見えてます ね、一人一人ね、この展開するね、環境世界が微妙に違うんです。まあ、それは荒谷収まっている経験で変わるんですけどね、一人一人過去の経験とね、体とこの環境世界、これを荒屋敷は対象にして自分が生きているというふうに実感するんです。で、これが普通の私たち。で、これをね、知った上でね、じゃあどうしたら幸せになれるかといったらね、仏教ではね、この対象、今ならばね、マナ式の対象はね、ほっといたらね、自分のことばっかり思ってるんです。それで、他を否定する。他を排斥する。こういうことをするから、この悪がね、荒屋敷に溜まって、悪い種が溜まってしまうと。それをやめましょう。これからはね、人を大事にして、人に思いやりの気持ちで、人を大切にしましょう。このガタピシの世界観をね、なくして、すべてをね、平等に差別なくね、人の幸せを思いましょう。そうすると、種がね、悪から善に変わって、荒屋敷にそれが溜まっていくと、だんだんね、この我が弱くなってね、マナ式という心がね、言い方が変わるんです。汚れに染まった心からね、平等性質、性格はね、すべての世界を平等に見る知恵に変わると。で、実際、悟った人は、マナ式の一部分が平等承知に変わるからね、あの、信頼書にみたいにね、ね、すべての人を救いたいという気持ちだったんです。ね。皆さんに幸せになってもらいたい。みなみな新人欠場あれかしと、長式思いはんべりという気持ちですね。それは、マナ式は一部分、知恵になった、平等承知に変わったからなんです。またね、この種まきを変えていけばね、ね、この、荒屋敷にね、今まで悪い種ばっかり収めとった私がね、意識ではね、これ善ができますから。意識ではね、良いこと思えるんですよ。これを蓄えていけばね、中身変わってきますから。そうするとね、意識ならばね、妙観察地に変わるんです。これはね、耐えなる。これ、耐えはこれ素晴らしいという意味ですね。日本語で、妙子さんにしてみますね。妙子さんにしていますけどね。これ、妙は女に少ないだけで素晴らしいという意味なんです。ね、素晴らしい。ね。あるがままに見える。物事をね、あるがままに見えるからね、説法ができたりね、相手をね、明らかにね、物事をね、本質がわかるから、ね、だから相手のために苦しみを抜いてあげたりね、仏法の話ができたり、意識が非常に素晴らしい意識に変わる。これを妙観察地と言います。だから悟った人はね、もうこういう説法もね、うまくなったりとかね、相手の苦しみをね、抜いてあげることができる。そういうね、知恵が、この、成長した状態を、これ仏教でお釈迦様は妙観察地と言います。これは全部じゃありません。まあ悟りを実は4段階やってね、第一段階ではこの意識の一部分が妙観察地に変わります。で、信頼先生がおっしゃる信心欠場というのはですね、この4つの知恵のうちね、意識の一部分が妙観察地に変わる、マナ式の一部分が平等承知に変わる。ここだけがね、大きな変化です。で、まだね、荒屋式と前後式はほとんど変わりません。だからね、救われてもね、あまり変わらないですわ。ただ、ちょっと違うなと。ちょっと知恵があるなと。人の苦しみを抜いてあげたりね、あるいは人を差別しない。そういうところがちょっと違います。でも、荒屋式の中身はまだそんなに大きく変わったわけじゃなくて、ちょっと変わってますけどね、表面的には現れません。あと前後式も表面的には現れないです。ちょっと違うのはね、意識とマナ式がね、変わったところが、これが悟りの第一段階、夜化と言われるね、悟りであります。まあでもね、中身から言ったらちょっと変わるんです。まあ後で話しますけどね、この話を聞いて、これから皆さんね、意識では善ができますから、まあ、マナ式はちょっとね、怪我しますけどね。でも、頑張って、人に感謝したりね、悔い改めたり、良いことしていけば、 ね、この荒々しくの中身、これ自体はね、善悪ありませんから。中身はね、交換できますから。これどんどんね、入っては出てますから。今まではね、悪い種ばっかりあってもね、これから良い種まきをね、入れていけば、ね、だんだん中身変わってきますから。それで、それが一定量溜まったとき、一定のね、良い種まきが溜まったときが一応、ね、悟りなんです。で、やっぱり、良い種まきをね、荒々しきにね、溜めていく必要がございます。で、そうなったらね、大きく人生も変わります。一応仏教ではね、まあ、ちょっとずーっと後ですけどね、先ほど言いましたように、仏を目指す。頑張ってね。ね、皆さんも仏になるね、種はございますから。今、仏法を聞いてる方は仏教ではね、仏性があると言ってます。荒々しきにね、仏になる種がね、あると、おっしゃるんです。だからね、だからこれ蔵なんですよ。いいものがあるんですよ。だからちょっと自信持ってください。皆さん毎週来てます。毎月来てますからね。これね、仏になれなかったらね、毎月来てません。やっぱり毎月ね、来てる方はやっぱりね、荒々しきにね、仏の種があるんです。ただそれがまだね、土の中に隠れてね、まだ見えないだけなんです。種があるんだけどもね、表に現れてない。だからね、種を、ね、ね、芽を咲かせる、芽を出させるためには、ね、水をやる。しっかり水をやってください。栄養分ね、仏法を聞くという栄養。そして、ね、養分を送ることですね。そうするとやがて、ね、芽がやがてですね、土の中から種がね、発芽して、表に現れる。で、最初のある時が、ね、まなしきが平等承知という知恵に一部分現れ、意識が妙観察知という知恵に一部分変わります。まあ、しかしね、この荒々しきもね、だんだん、ね、今日から心入れ替えてね、ね、いつも感謝の生活、ね、そして人を責めない、悪口を言わないというね、そういう種まきしていけば、ちょっとずつね、中身は変わっていきますから。で、この荒々しきがね、変わったのはこれ、大円境地と言います。まあ、これはすごいですよ。まあ、ちょっとこれずっと未来先の話ですけどね、一応希望を持ってもらうために説明いたします。荒々しきは最後ね、仏になったらね、大円境地に変わるとおっしゃるんですね。という歌で言いますと、大きな窓かな鏡の知恵。今皆さんこの中にね、何があるか分かりませんわね。悟り開いたらね、この中身が全部分かるんです。だからね、大宇宙の真理が分かるんです。自分を通してね、ね、大宇宙の真理が分かるんです。仏教ではね、この体は小宇宙。自分を通して宇宙を知る。これが悟りの方法なんです。で皆さんでもね、本当の自分が分かれば、大宇宙の真理も分かるんです。自身を通して自分の姿が分かればね、万人の姿も分かる。自分をの肉体を通して大宇宙を知る。これが仏教の悟りを開く方法なんです。で、この本当の自分の姿がね、地でこれ照らされますね。太陽の光で照らされたならば、荒々しきの中身が分かりますからね、まあ、ある意味ね、過去世も分かるんです。それでね、もう大きな窓かな鏡、ね、この宇宙の真理がはっきり分かる。因果の道理がはっきり分かります。それでね、ここから出た言葉が鏡餅なんです。なぜお正月にね、鏡餅をね、飾るんでしょうか。ね、一応仏様や神様に今ね、お供えしますけどね。あれなぜか丸いでしょ。おめでたい時に、おめでたいで正月に鏡餅をね、並べる。ここですよ。鏡。大きな、もう大きくはないか知りませんけど、大きな、丸い鏡ね。ね、円満。一応ね、幸せ。仏になったらね、大円境地になるからね、大きな、窓かな円満な鏡の知恵になったんで、鏡餅をね、一応形に表して、まあ、仏を目指しましょうというのが本来の狙いだと思うんだけどね。今はちょっとずれてるかもしれませんけど、一応鏡餅もね、ここから来たとも言われております。まあ、これは仏になった時に皆さんもやがては得られる素晴らしい知恵であります。あとここまでいったら今度はね、仏になった時に今度変わるのはね、前五式も変わるんですね。これ今はね、もうこの5つの働きはね、欲にばっかり使っています。 ね、いい音楽聴きたい、ね、素敵な彼女を見たいとかね、いい音楽聴きたい、ね、いい香りを嗅ぎたい、美味しいものを食べたい、マッサージしてもらいたいとかね、自分のわがままの、自分の欲を満たすために私たちはこの五欲、この五つの働き、前後式を使ってますかね。ほっといたらこれ仏教でね、五欲といって、自分の感覚の楽しみ、肉体の楽しみでしか私たちはね、使わないんですけどね。一応ね、悟り開いたらね、上昇、幸と言いましてね、所作というのはこれはなすところ。これ人々を救うことを言うんです。なすところ。人々を救うことが完成する知恵。ね、人々を救うためにこの心を使うんです。これ、神通力と言いますね。まあ、ちょっと不思議な力なんですけどね。例えば、原始ならばね、よく見えるんです。人のね、心が見えたりね、この、あるいは、耳。普通の方にはね、聞こえない声が聞こえる。というとね、苦しみの声が聞こえるんです。見るだけでね、仏様はね、パッと見ただけでね、あなたはここで苦しんでるなとね、目で見てわかるんです。あるいはね、声を聞いたらね、あ、これで苦しんでるなということで、普通の人にはね、見えなかったり、聞こえなかったものが聞こえたり見えたりして、それで相手の苦しみを抜いていくんです。これ、神通力と言いますね。そういう力がね、この前後式も身について、これをね、人々の幸せのために働く知恵に変わるから、前後式を上所幸と言うんです。所作、なすところ、人々を幸せにする神通力が成就、完成して、そして人々を救うために、正信ではね、有煩悩林現人図という言葉があるんですけどね。ね、煩悩の林に住んで、神通力を表すというのが、正信になるんですけどね。それは、仏様になったら、これを、ね、前後式が、ね、上昇さちになったから。それで人々を救うために、欲のためじゃなくて、人々を救うために使うんだというのに一応説かれています。まあ、これはずっと、もう未来のずっと後かもしれませんけど。ね、でも一応知っておかれてもいいと思いますね。で、仏教の目的は、八識を四つの知恵に変えていく。まず今日はですね、この八つの心が我々にはあるんだと。で、よく心を見つめればね、まあ皆さんはこれ、マナ識、ね、常に自分のことばっかり思っている頃ね、素直に見たらね、皆さんわかると思います。もう仏法聞いてますしね。ね、いつも自分のことしか考えてない。そして他をね、排斥したりしている。それを戒めてね。そしてあと、荒屋敷にはね、過去の行いが全部収まっています。で、いつもね、もう経験、ね。もう自分って言ったら経験だし、体だし、環境世界、ね。こういうのが自分だと思ってますわね。で、荒屋敷にね、過去の行いが全部収まって、それが一人一人ね、運命が違う。なぜ運命が全部違うかと言ったらね、行いが違うからです。だからどうかね、神様がいてね、その神様があなたにね、運命を与えるわけではございません。全部自業自得でね、自分の蒔いた種まきが、今の私の心を生み出し、肉体を生み出し、この世界を生み出すね。ね、経験も体も環境世界も全部ね、荒屋敷の今までの種まき、ね、種まきで今の私ができているんだと。これ気づかなくてもね、なんとなく、わかるんじゃないかなと思います。まずこれをね、正しく理解する、ね、できればね、八識をですね、四つの知恵、まあこの前後式と荒屋式は難しいけどね、ここは頑張ったらいけるかもしれませんね。マナ式の一部分が平等承知、意識の一部分が明観察知、まあつまりここで、ね、人を差別しない、平等にね、人の幸せが思えたら罪悪はグッと減れますから、ここはね、ね、お互い努力してね、進めたらいいなと思います。はい。じゃあ、休憩を入れたい。